キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週私のところに郵便物が来まして、ナザレン教団の教育委員会というところからですね、この教育委員会というのは牧師の継続教育というのを担っている部署であります。で、ナザレンプリーチャーというですね、この小冊子を年2回ぐらい発行しているんです。それが来たんですね。で、今回のテーマがですね、説教準備の終わり方というなんか面白いテーマだったんですね。説教をこのように準備をしますよということが、いろんな牧師先生が、ナザレの牧師先生が書かれていてですね、もう興味深く読ませていただきました。本当に皆さん一生懸命説教のために準備をしておられるなってですね、それを聞く信徒の皆さんは幸せだなってこう思ったんですけれども、ふとですね、イエス様って説教準備されたのかなですね、どんな準備をされたのかなとこう考えてみたんですけれども、どうでしょうかね。説教準備してなかったんじゃないかなと思うんですよね。まあその時その時どうしようかな、その時の必要に応じてもうダイレクトに神様とつながっておられるお方ですからね、その時に必要な言葉を、必要な令和を用いて的確にお話をされたんだろうなって思うんですね。で、今日のこの聖書の箇所はブドウの木というのが出てくるんです。まあ、この当時この地にはブドウ畑というのがたくさんあったようです。ですから外でお話をなさっていて、ブドウ園というのが目に見えていたのかもしれませんね。でそこで農家の人がいて、ブドウの手入れをしているっていう、そういうのを見ながら、私は誠のブドウの木ですよというようなお話をなさったのかなと想像するんですね。まあ、イエス様はそうだったと思うんですね。このところにあるものを、空の鳥をご覧なさいと言った時で、上を見ると空に鳥が飛んでいるんですね。野の花を見てごらんなさいというのは、そこに花が咲いているということだったんだろうなと思うんですね。で、そういう臨場感にあふれたところでイエス様が語られた、まあ、そのことをこう意識していただきたい。今日はこのブドウの木のことです。ブドウというのは私はちょっと非常にこの近く感じる果物であります、まあ、なぜならと言いますと、私が前いた島根県の出雲市にはブドウが取れるところだったんです。島根ブドウって言われているいう名前で、一生懸命それを生産していくところだったんですね。調べてみますと、大阪もかなりブドウが取れるみたいですね。まあ、大阪市では作っていないようですけどね、ちょっと離れたですね、片野市とかですね、枚方市とかですね、いうようなところではですね、ブドウがたくさん取れるみたいですね。まあ、島根県のそのブドウはですね、デラウェアという種類です。まあ、このちょっと小ぶりですけれどもね、紫色の甘いブドウです。で、この出雲のです、特に大社町というのはそういうブドウ畑というのが多かったんです。ちょっと行くとすぐに、まあ、このビニールハウスの中でですね、ブドウを栽培するというのをしている、だからたくさんそういうものが目に留まったんです。で、信徒の人のですね、親戚の方なんかもブドウ畑を作っておられる方がおられて、大体6月頃その収穫の時なんですね。その時になるとですね、先生すいません、ちょっと親戚に頼まれて今度の礼拝は出ることができませんという方おられるんですね。で、そのブドウの収穫をする、まあ、1年の収入をその1月ぐらいでですね、もうみんな稼ぐみたいなところだったんですね。まあ、調べてみますと、デラウェアの生産高はですね、全国第4位ですね。島根ブドウ、そんなに作っていたんだなと、おそぼそとやっておられるんじゃないかなと思ったんですけど、かなりの生産量あるんだなと思ってますね。 で信徒の方々がそれ終わった後ですね、ちょっとブドウを持ってきてくださってですね、それも楽しみにしていたんです。まあ、そういうのでブドウというのはとても私にとって、このなんか近くにある果物です。ここでイエス様はですね、私は誠のブドウの木ですよ。聖書というのは神様からのラブレターだと言われています。神様からの愛の言葉ですね。ですから聖書を読まれるときはですね、そこから神様の愛をまず探そうと思って読まれるといいですよ。でこのところですね、皆さんこう読んで神様からの愛を見つけていただきたいと思うんですね。今日の第一のポイントですね、つながれている恵みという、神様が私たちにつながっていてくださるんだという恵みですね。直接的にはですね、4節ですね、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、イエス様がおっしゃっている、私もあなた方とつながっていますよ、離れていませんよ、つながっていますよとこう言ってくださっているということですね。つながっているということはどういうことかと言いますと、9節ですね、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきたですね。イエス様があなた方弟子ですけれども、私たち人間を愛されたんだと、神様のイエス様の愛がこのところで明確に書かれてありますね。イエス様は私たちとつながっていって、そしてそれは取りも直さず私たちを愛してくださっていることなんだということです。皆さんお一人お一人神様に愛されています。イエス様に愛されている存在が私たちであります。で3節に面白い言葉が書いてありますね。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。イエス様は言葉です。それ以前に神様は言葉ですよね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとヨハネの福音書1章に書かれてあります。神様は言葉であって語りかけられるお方です。神様は語りかけて、それによって全てのことを行われる。神様が語られる言葉は全て愛の言葉です。神様は愛のお方ですから。そして神様の最大の言葉として現実に現れたのがイエス様ですね。イエス様は神様の言葉としてこの世界に来られ、そして神様の言葉を語られたんです。で私が話した言葉というのは神様の愛の言葉です。神様は怖いお方ではありませんよ。間違ったら失敗したら罰を与えようと言って遠く天から眺めてねいる、そのようなお方ではありません。わがままをしてで失敗をしてとぼとぼと帰ってくる子供を、よく帰ってきたねと言って迎えてくれる優しいお父さんのようなお方ですよ。教えてくださったんですよね。100匹羊がいて1匹いなくなって1匹ぐらいいなくなってもいいんじゃないのと言うんじゃなくて、いやその1匹も大切な私の羊ですよと言って探してくださる優しいお方なんですよとイエス様が教えてくださったんですよ。最終的にはこう言葉というか行動で示してくださった。それは私たち人間の汚れた心とかわがままとか自分勝手、不信仰、不従順、そういう悪いものを全部自分の身に引き受けて十字架にかかって死んでくださった。それが言葉としてイエス様がですね、愛の言葉としてイエス様がしてくださったことであり語った言葉ですよね。それによってあなた方はもう清くなっているというのは、罪が許されていますよと、救われていますよということですよね。そして ちゃんと神様につながっているということです。イエス様にこのように語りかけられるということは愛されることであり救われることであります。弟子たちはイエス様に語りかけられて、そしてそのことによって救われたんです。それは私たちも一緒です。皆さんも神様の言葉を聞いて救われているし清められています。全ての罪が許されています。生まれてきたばかりの赤ちゃん、生まれた瞬間の赤ちゃんというのは全く罪のないものですよね。イエス様によって私たちは全く罪のないものにされている、清められているんですよ。そしてイエス様が私たちといつもつながっていてくださる。ブドウの幹があって、ブドウの木があって、そして、しっかりつながっている。実は今朝のこのジョイフルサンデーでは同じこの聖書の箇所だったんです。これはナザレの希望誌のカリキュラムの順番ですね。ですから同じだったです。でいろいろこう話し合いというか分かち合いをしながら私そこでこう考えていたんですね。イエス様がこう私につながっていなさいよとですね、枝は幹につながっていなければ意味がないですよですね。そうなんだ。でも私ふと思ったんですよね。枝って幹から離れて存在するものだろうか。幹があって枝があってですね、こうでどうしようかなしようかな、枝この幹につながろうかな、いや違うものにつながろうかな、いや勝手に生きようかなって言って、枝は生きるもんじゃないですよね。もともと枝というのは幹から出てきたものであって、他のところから出てこようにも出てこれない、存在すらないものが枝じゃないですか。皆さん、枝というのはもう幹から出てきているんですよ。で、つながっているから出てくることができるし、生きていることができるというのが枝そのものですね。で、私たちは神様に愛されて、そして、祝福され許されているんです。私たちイエス様によって許されましたけれども、イエス様が十字架にかかってくださったのは2000年前生きていた人誰もいませんよね。でも2000年前少なくとも私たちの存在をして、イエス様は2000年後にこの人間が生まれる、でこんな悪いことする、こんな罪を犯す、その人の罪をも私は身代わりになって死ぬんだと死んでくださったっていうことは、2000年前にもうすでにもう私たちの救いは完成していたということですよね。ですからもう2000年前からもうイエス様は私たちを掴んでくださっているということですよ。まあでももっと言うならば、宇宙のできる前ですね、神様は私たち一人一人のことを知っていてくださり、全てを知り、この人を救うんだと決めて、そしてこの世界に生んでくださったということですよ。まあそういうならば、宇宙の前から私たちは神様とつながっている存在なんだということです。ただ私たちがそれを知らなかったということです。まあ、このところでですね、聖書の箇所で、これは5節ですね。私を離れてはあなた方は何もできないからであるですね。ここにあとですね、何一つできないからであるって、まあ口語訳聖書はそのようになっていたと思いますけれども、若い頃これを読んでですね、いやそんなことないぞって私思ったんですね。別に神様信じなくたって、イエス様信じなくたって生きていけるし、生きているたくさんあるじゃないのって思いました。だから私から離れて何一つできないなんていうのはすごいオーバーじゃないかなって、ちょっとこう不遜にも思ったことがあるんですね。けれどもそれは自分を知らないからですよ。神様の愛がなければ私たちは一瞬として生きていくことができない存在なんです。神様の愛によって空気はあるし、水はあるし、温度はあるし、この地球はあるんですよね。神様なくて私は生きていけますなんていう人は一人もいない。 神様の愛の中でみんな生きている、そういう意味で神様がつながっていてくださるから私たちは生きていくことができる。ただ私たちはそれを知らない。だから不尊にもですね、傲慢にも神なんかいなくたって私は生きていけるんだって思っているけれども、そうじゃない。そういう時の私にも神様はちゃんとつながっていてくださり、必要なものを与えてくださり、愛していてくださるから生きていけたんですね。それを私は知らなかった。でもそれを知った時に、ああこんな汚れた、こんなわがままな、こんなものを神様は愛してくださり、私を救ってくださったんだなと思って、よしイエス様につながるぞと言ってイエス様を信じた。信じてパッと手を見ると、もうすでにイエス様は掴んでいてくださったということなんですよね。もうイエス様はすでに私たちにつながっていてくださったんだということです。イエス様はだから、私につながっているということをあなたは意識しなさいよ、そして意識して私とつながるようにしなさいよとおっしゃっているんです。ね、この神様を信じる、イエス様につながる、よしイエス様につながるぞって、頑張ってつながるぞとかですね、頑張ってすることでもないんですよ。このつながるということですね、イエス様を信じるということ、イエス様を信じるというのはイエス様って考えてお祈りをしたりですね、聖書を読んだりとか、神様に心を向けるけれども、いつもそんなことをしていることはできませんよね。仕事をするならば、その仕事を一生懸命しないと、その間に神様はなんてちょっとちらっと考えるかもしれませんけれども、あんまりそういうことを考えてたらちゃんとした仕事はできない。仕事の時は一生懸命その仕事を考えてするんですね。学生の人は勉強、数学の問題の時なら神様のことを考えたら解けませんね。もう車運転しながら神様を考えることはありますけど、ちょっと危ないのでですね、車を運転するときはその車の運転に集中した方がいいですよね。その時は神様を考えていないと、神様から離れているのかな、つながっていないのかなということではないんですよ。そういう時も神様の手はちゃんと私たちを掴んでいてくださるし、私たちを見守り、私たちを助けてくださり、導いてくださっている。で、私たちは、あ、私が忘れている時も神様はちゃんと私を覚えていてくださり、本当に守っていてくださるな、ありがとうございますと感謝することが神様につながることだということですね。まず第一はですね、もうすでに神様につながっている、いや神様がつながっていてくださるということです。第二番目はですね、神様によってこう手入れされる恵みということですね。二節に、私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。今朝のこのジョイフルサンデーでですね、質問が出ました。この取り除かれるっていうのはどういうことなのかなと。私若い頃この聖書の箇所ちょっと怖かったんですね。こうイエス様という幹にいろんな枝があって、実を結ぶものはいいけれど、実を結ばないものはちょっと切り取られるったら、私切り取られるんじゃないかなと不安に思ったことを覚えています。そういうことを皆さんも感じられたんじゃないかなと思いますけれども、ここはそういうところではありません。私の中にいろんなものがある、皆さんの中にいろいろなものがある、とても良いものもあるけれども悪いものもあるというのが私たち人間ではないでしょうか。モザイク状態と言いましょうかね、いいものと悪いもの、ぐちゃぐちゃとなっているのが私たちですね。で、その悪い部分をちゃんとイエス様は取り除いてくださり、良いものにしてくださるということです。下に教会 の1階にですね、ブドウの木があって、ちゃんとこの棚ができていて、ブドウができたらいいなとこう願っているんですけれども、剪定をするというのはとても大切なことだそうです。 それをきっちりしないと実はならないということだそうです。私出雲にいる時、ブドウじゃないですけれども琵琶の木がありました。で一本あってます、一本だけですね。でもこう実が毎年春頃になるとなるんですね。で教会学校では今日琵琶の実を取ろうということですね、行ってこうはしごをかけてですね取ってですね食べたんです。美味しかったんですけれども、そんなに大きくない、手入れ何もしてないんですよ。手入れ何もしてない、自然のままですから、小さな、まあ、小さいででもまあこう適当な大きさですけれども、他の人がですね、先生どうぞと言ってくださった実はですね、すごく大きな琵琶の実ですね。どうしてこんなに大きいのができるのかなと、琵琶の木の種類が違うのかと思ったら、いやそうじゃない、一緒ですですね、手入れの仕方によるんですと言われたんですね。もうたくさん実がなるようにと思ったら、こう栄養分はもう限られてますからね、みんなに言うから小さいのがたくさんできると。だからもう枝を切ってですね、この実がなるのを少なくするんですって。そうするともう栄養分が集中してですね、数は少ないけど大きな美味しいものができるんですよということをお聞きしたんですね。ああなるほどなって、枝を切るのはもったいないなと私なんか思うんですけれども、そうじゃないんですね。こうより豊かによりいいものができるためには、そういうこう剪定をしてですね、こう刈り込みをするというのは大切なことなんだということです。私たちもイエス様につながっていていると、私たちのうちの中にある悪いものでしょうかね、それはイエス様がこう刈り込みをなさって、で私たちがより良い人間、よりこの成熟した人間になるようにしてくださるということです。でやっぱりこう切られると言いましょうかね、ハサミを入れられるなんていうのは嫌なことであり、やっぱり痛いことです。まあ、人生の中で嫌なこととか痛いこと、苦しいこと、辛いことというのを皆さんそれぞれ体験されたと思うし、今もその中に渦中だという方もあるかもしれませんけれども、それはちょうどこの神様が刈り込みをされている時ということを知っていただきたいと思うんですね。神様が私という人間をよりこの立派なというか、よりこのいい品性を持った人間となるように整えようとされているんだということを知っていただきたいと思います。有名なローマ人への手紙の5章3節にありますね、そればかりではなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。この苦難をも誇りとします、苦難をも喜びとしますと違う訳ではなっていますよね。苦しみも喜びとする、いや苦しいことなんか喜べないよと私たちは思います。本当に確かにそうですけれども、でもその苦しみを通して私たちの人格というものがこう磨かれていくというのは確かにそうだと思うんですね。この忍耐ですね、この苦難は忍耐を、忍耐というのはとても大切な人間の品性の一つです。最近はあんまりこの忍耐というのができなくなってきているんですね。あまりにも便利な世の中になりすぎているんじゃないかなと思うんです。私もネットでですね、便利だからネットで買い物するんです。この前驚いたことがありましたね。午前中ですね、頼んだんですよ、これを、あこれが欲しいなと頼んだら夕方着いたんですよ、その日の夕方すごいですよね。私ここにいるだけですね、そこまで便利じゃなくてもいいぞと、私 2,3 日後に着けばいいなと思っていたんですけど、ね、その日に着いたですね。便利な世の中ですね、素晴らしいですけど、まあ、このために背後でこの配達する方々がすごく苦労してですね、おられるんだなと本当に感謝をいたしますけれども、便利な世の中になったためにこの我慢ができなくなるですね、すぐに怒ってしまう、切れてしまう、 まあ、そういう事件というかそういう話よく聞きますね。こうクレームをつける、昔ならばどうってことないことを我慢できないという世の中、子供がわーっと騒ぐ、幼稚園が騒ぐとうるさいとか、こんなことなんかありえなかったことですけど、それも我慢できなくなったというのはあまりにも便利になりすぎて、この、 忍耐するというこの品性というのがなくなった世の中ではないかなと思うんです。でこの忍耐というのは苦しみがあって、忍耐という品性はそれ以外この養うというか成長させることはできないんですね。何もなくて楽に簡単にこの、薬って言いましょうかね、この最近ありました、いろんなものが入っている薬、便利な薬を飲むと忍耐力がつきますよなんていうものはないですね。忍耐というのはやっぱり苦しい、辛い、痛いというのを我慢することによってこの忍耐力がつくのです。こんな話聞いたことがあります。震災になって皆さん避難所に行かれるんですよね。でそこでだんだんと最初は良かったなと思うけど、だんだんと不満が出てきてですね、あれがないこれがないというのでもう爆発症になった。ある人がですね、いやいやこんなこと大したことないよと、昔戦争が終わった時何もなくて、あの時に比べたら今はどうってことないよって言ったら、みんなああそうだなと思って、その不満というのがずっとなくなったという話ですよね。あの辛い苦しい、あの戦争が終わったって物がなくて本当に辛かったあの時期というのを通って忍耐力がついた方はですね、いやこんなことどうってことないよ、あの時に比べたらですね、素晴らしいことで、それを通ったからですね。だから苦しみというのはただ意味もなくものにあるのではないということです。神様が私たちを愛して、私たちをなおも素晴らしいものにしようとして刈り込みをしてくださることなんだということですね。はい、で第3番目ですね、実を結ぶ恵みということですね。この私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私たちは豊かに実を結ぶようになるんだということですね。それはですね、実を結ぶというのはいろんな意味があります。そのように品性の実を結ぶというのもあるし、この聖書には御霊の実、聖霊の実というのはガラテヤ書に書いてありますよね。そういう実を結ぶというのもありますと同時にですね、やはりこの希望を持って生きるですね、生きる力を与えられるというのも大きな実だと思うんですよね。一つのお話をしたいんですけどね、この人元朝日新聞の記者でですね、稲垣恵美子さんという方です。その人がですね、書いておられるエッセイがあるんですけれども、インドに行ってですね、でそこでいろいろこう苦しみがあってお医者さんにかかったそうです。肩こりがあって不眠があって、ストレスによるこの湿疹ができてですね、苦しいんだ辛いんだということをお医者さんに話したら、お医者さんはそれを聞いてですね、最後に言われたそうです。Are you happy? ってあなたそれで幸せですかって聞かれた。でそれでね、彼女はたじろぐね、私は幸せなんだろうかなと思ったとですね、私たちはこの何かを手に入れて幸せになろうとしている。それは物とかお金、そして健康ですね。でもそれが手に入らないと幸せになれないのかなと彼女は言うんですよね。もしもそうならば、私たちは決して幸せになることができない。なぜなら必ず病気になるし、最後は死んでしまうから。それを得ることによって幸せならば、そうじゃないんだ、そうではないでしょうかと彼女は言うんですね。いやそうじゃなくて、いや病気の人は幸せになることができないのか、 いや病気の人も幸せになるし、物がなくてもお金がなくても幸せになることができるものが本当の幸せじゃないかですね。あることが幸せならないことの中にも幸せがあるのではないかということに気がついた時、私は非常に楽になったし自由になった、彼女はそうおっしゃるんですね。私はそうだと思うんです。神様につながっているということが分かれば、もう何がなくても大丈夫、何があっても何がなくても、たとえ病気になっても神様につながっているならば、神様の愛があるならば大丈夫だというのが最大のこの身ではないでしょうか。明日を希望を持って生きていける、何があっても神様は私を愛してくださっているし、いろんな問題がある、その問題は私自身を成長させるし、最後はそういう問題も神様は益にしてくださる、最後は死という門を通って素晴らしい神様の国に私たちは行くことができるという保証が与えられている、その希望を持ってこの一日をスタートできるというのは最大の身ではないでしょうか。私につながっていなさい、私はあなた方を愛している、その言葉を聞いてですね、それを信じて、そして委ねてこの1週間スタートできる、皆さんは素晴らしい身をすでに心の中に持っておられるのであります。お祈りをいたします。私は微動の木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。神様、私たちを愛してくださり、私たちを御言葉によって清めてくださり、救ってくださいました。イエス様の言葉と十字架と復活の技を心より感謝をいたします。そしていつも共にいてくださり、全てのことを益にしてくださいます。今あるこの苦しみをもあなたは益にしてくださるお方であります。死をも益にしてくださり、素晴らしい、天の恵みへと私たちを導いてくださっています。このことを信じてここからスタートしていきたいと思います。この1週間もどうかあなたが共にいてくださり、守り導いてください。喜んであなたの恵みを生き、また周りの方々に証をさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
友谷キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。